今日はエレミア書の49章と50章をまとめてお話しします。だいぶ昔に読んだ本で、失敗の本質、日本軍の組織論的研究っていうのがあって、これは戦時中の日本の軍隊の硬直性を描いた名著なんですが、これが要するに現代の日本の組織にもそのままほとんど適用できるっていう話なんですね。ここに書いてある結論はですね、日本の組織は成長期には異常な力を発揮するが、持久戦にはほとんど敗者復活ができない。成長期には組織的欠陥はすべてカバーされるが、衰退期にはそれが一挙に引き出してくるって書いてあって、考えてみたら日本の組織ってさ、チームワークで動くから、なんかみんな前を向いてる時にはね、いいムードでね、助け合ってわーってなるんだけど、それがねダメになってくるとですね、互いに攻め合ってですね、本当に身動きを取れない、こうリーダーシップもはっきりしなくなってですね、おかしくなってくるって、さ、なんか本当に昔から同じだなって感じるところがあります。ただ同時にですね、日本がなんで太平洋戦争ああいうことになっちゃったかって、ね、その前の日露戦争っていうのがあって、1904年ですね、あの時は8倍の経済力を誇るロシアに、まあ、かろうじて勝っちゃった、あれが大々的に宣伝されてね、もう日本は無敵だっていう感じになっちゃって、その後今考えたら不思議だよね、日本の10倍の人口を持つ中国と10倍の経済力を持つアメリカを同時に敵に回して勝てると思ったってんだから、まあ不思議な話だよね。それからですね、まあ戦後は経済成長して、この教会が始まるちょっと前ですね、日本で流行った本がある、ジャパンアズナンバーワン、日本は世界の模範なんだっていう話ね、その本が流行って直後衰退を始めました。今に至ってます。今日の箇所にはね、いろんな国が出てくるんだけど、みんな、ね、神の厳しい裁きを受ける、裁きを受ける理由は共通するのは傲慢なんですね。神様なんかいなくたって大丈夫だよっていうところで、そういう中で今日は49章から見ますが、ちょっと地図を見せてほしいんですね。この中東の地図ってまず、まあ、こういう地図が出てくるよね。地中海があって、そして死海があってって次に移ってほしいんですが、49章で出てくるのはアンモンって、アンモンっていうのは、まあ、前回やったモアブの北にあるのがアンモン、これはアブラハムの甥ロトの子孫がモアブとアンモンなんですよ。で、一番最初にですね、49章に書いてあるのはイスラエルには子がいないのかと言って、なぜミルコムがガドを所有しているのかと言ってるのは、ガド族は十二部族の一つでしょ。で、ガド族はかつてアンモンの地を支配してたんだけど、今度アンモンが勢力を回復してきてね、本来神が与えた地をミルコムというですね、偶像、このミルコムってアンモンで礼拝されてる、神だったんですが、これは幼児の生贄を喜ぶような邪教、ね、このミルコムを礼拝する民がですね、この地を支配しているってですね、皮肉が語られている。で、さらにですね、アンモン人のラバ に戦いの雄たけびを聞かせると言って、ラバは廃墟となると書いてあるんですが、皆さん、ラバっていうのは現代も有名なあの都市なんですよ。ヨルダンのアンモンね、ヨルダンの、アンマンが、あのアンモンがアンマンになったのか知らないけど、アンマンがあのこのなんだ、ラバなんですよ。昔からある町なんですね。まあ、とにかくこの町があの厳しく神の裁きを受けるって話なんですね。49章3節ね、ミルコム、彼の偶像が捕囚として連れて行かれる。この前やったのはあのケモシュですね、モアブのケモシュが引っ張っていかれるって話だった。まあ、そういう中で49章4節ですね、廃止の娘よ、お前の谷には水が流れている、なぜその谷を誇るのかっていうのがあって、あのこの地っていうのはちょっと北の方がですね、あの野牧川ってあるこれ有名ですね、野牧川、あのなんだ、イスラエル、ヤコブが帰ってきた時にですね、あの宿営した野牧川とありますが、まあ、とにかくこの地のですね、アンモン人はこの川を誇っていた。そしてこの地は結構豊かな土地だったんですね。彼らは自分の財宝により頼んで、誰が私のところに来るだろうかというふうに誇っていた。と前回のモアブの場合もそうなんですが、この視界のですね、東側っていうのはあの大国が行き来しないところだから、あんまり大国の支配下にならないんです。地中海岸っていうのはあのこう大国によって取ったり取られたりするっていうことがあるんですが、まあ、そういう中で彼らはですね、あの自分の財宝に より頼んでいた。まあ、こう言っちゃなんですけど、ちっちゃな国なんだよ、まあ、あのアンモンってね。でちっちゃな国に限ってですね、モアブの場合と同じようにですね、やたら自慢したがるっていうのがあるんだよね。あのですから、あのこのアンモンってね、大した財産でもないのに財産を誇っている、ね、私たちの周りでもね、意外に財産を誇る人っていうのはね、大金持ちじゃなくて小金持ちだったりなんかする。でそういうものに対してですね、そういう誇りが砕かれるって話が出てくるんです。でとにかくあのこのアンモンがバビロン帝国によってですね、裁かれる。49章5節、私は四方からお前に恐怖をもたらすと書いてあって、その後49章6節面白い、私はアンモン人を回復させると言ってね、あのアンモン人を回復させる。だからモアブの場合もそうなんですけれども、あのロトの子孫である、またあのイスラエルに完全に敵対してたわけじゃないということで、あの謙遜にした上で救いに導かれるってこと、これ意外にね、あの私たちにも適用できるかもしれません。ちょっといい気になってた、ね、神様が謙遜にするためにちょっと苦しみを与えて、それで謙遜になって回復されるって話が、まあ、とにかくアンモンの場合にあるんです。一方ですね、次の地図を見てほしいんですが、エドムについての裁き。エドムっていうのは、皆さん誰の子孫かっていうと、エサウの子孫だよね。ヤコブの双子のお兄さんの、ね、それがエドム、この黄色になってますが、あのこう地図がですね、息の利いた地図がなくて、あのエドムはあのまずテマンっていうですね、町があるんですが、テマンっていうと、テマンにはもう知恵がないのかっていう言葉が出てきます。あのエドムのテマンっていうのは知恵を誇る町だった。有名なところでは皆さん呼ぶ記にですね、テマン人エリファズって出てくるね。おここの町の出身ね、ヨブをですね、避難したテマン人エリファス、 自分の知恵を誇るってね。だからこのエドムの場合は自分の知恵を誇る人がいた。それに対して神の裁きが下る。だから49章11節を見ると、お前たちのみなしみを見捨てよと言って、お前のヤモブたちは私により頼まなければならないと言ってるのはどういうことかというと、エドムの支配者が、ね、社会的弱者であるみなしみごとかヤモメの、ね、世話をすることができなかった。しかし神はですね、ヤモメやみなしごが神に信頼するように仕向けるよって言っている。でも差し当たりはエドムの滅亡が不可避であるっていうことが書いてある。それが49章12節13節、見よ、その杯を飲むように定められていないものでも必ず飲まなければいけない。杯とは何かというと、神の憤りの杯、神の憤りの杯を飲むものは酔っ払って滅んでしまう、ね、イエス様も杯を過ぎ去らせてくださいというのは神の憤りの杯の話だった。とにかくエドムは神の憤りの杯を飲まなければいけないんだ。でボツラは恐怖のもとになる。ボツラってのはエドムの首都ですね。そして49章16節、彼らは岩の裂け目に住むものだ。お前の脅かしと高慢はお前自身を欺いている。エドムはこう鉱山が多いところなんですね。そういう中で彼らは天然の要害に引きこもって安心していた。しかし神様が高いところから引きずり下ろすと言って彼に対する裁きを宣言する。で49章18節はソドムとゴモラのような破滅が彼の町に来る。そして49章の19節ですけれども、獅子がヨルダンの密林から登ってくるようにって言って、一瞬にしてですね、彼らをですね、支配す、追い出す。その上で選ばれた人をそこに置く。誰が私の前に立つことができる牧者であろうかと、ここのところになんかね、新しい牧者がこの地を支配するようになるって、将来的な救い主がですね、ここに予感されているのかなって思います。で49章20節、それゆえ聞け、ね、エドムに対して立てられた主の計画を、天満に対して練られた策をといって、神ご自身がバビロン帝国を用いてエドムを徹底的に裁くということが書いてある。そして49章22節では、バビロンがわしに例えられて、ね、見よ、ね、バビロンはわしのように舞い上がってボツラを攻め滅ぼすんだということが書いてあります。で次の地図をちょっと見せてほしいんですが、49章23節から27節、ここではダマスコに対する裁きが書いてある。このダマスコっても今一般的にはダマスカスって言われますね。ダマスクスとも言われる。これは現代と同じ、ね、シリアの首都ですよね。でこのダマスコっていうのはとても栄えた町。もともとですね、このシリアっていうのはとてもですね、栄えたところですね。そのイスラエル王国の北の方にわーっと広がってて、その真ん中にダマスクスが、その南の方にダマスクスがあって、北の方にハマト、またハマテっていうですね、町があるんですが、でここのところでただこのエレミアの予言の時は一度ですね、アシリアによって攻め滅ぼされてるんですよ。でもダマスコが栄えてるって書いてあるのはどういうことだろうって。面白いのはアシリアに攻められた後にですね、預言者イザヤの時に、アハズっていうですね、王様がなんとダマスコに行って、ね、ダマスコの 神殿のですね、祭壇がかっこいいなって、このダマスコの祭壇をエルサレムに作りたいなと言って、ね、でちょうどですねアッシリアに媚びを売るっていうような意味でエルサレム神殿に偶像の祭壇を築いちゃったっていうですね、バカなおバカさんな王様がいたんですが、そのおバカさんな王様はとにかくダマスコに行って感動したっていうぐらいに、ダマスコっていうのは栄えた町なんです。誉れの町、49章25節。その誉れの町がね、また神の喜びの都であったところが捨てられるってことになる。で、その後、49章28節から33節は、ケダルとハソルというですね、これは、遊牧民の町々が滅ぼされるということで、ちょっと今回これについてはですね、省きますが、面白いのは32節に、もみあげを刈り上げている者たちとかね、もみあげを刈り上げるっていう習慣がベドウィンの中にあったそうですね。とにかくそういう面白いことが書いてあったりなんかする。で、次、49章34節から39節ね、エラムについての騒ぎが出てくる。エラム、次の地図を見せてほしい。このね、エラムがなぜ面白いかというと、エラムっていうのは、後のですね、ペルシャ帝国の中心地、スサのあるところ、スサっていうと皆さん、エステル記に出てくるエステルさんね、舞台のスサでしょ。とにかく、このエラムに対するですね、神の裁きが出てくるんです。これ不思議だよね。だってこのエラムを中心に、ちょっと次の地図を見せてほしいんですが、どういうことになるかというと、ペルシャ帝国がさ、もうエジプトまで支配するようになるペルシャ帝国がこのエラムを中心に生まれるんですよ。でも差し当たりはエラムに対する裁きが宣言される。また元の地図に戻してください。でね、この時は何が問題だったかっていうとですね、エルサレム王国はですね、バビロンの攻撃を避けるためにね、エラムと手を結んで、ね、エラムから背後からですね、バビロンと戦ってくれたら、ね、攻撃がエルサレムに来なくなるっていうんで、だからエルサレムの人々はですね、このエラムに期待してたわけですよ。それに対して神様がおっしゃるのはね、差し当たり神はエラムをね、滅ぼすんだ、バビロンを用いてですね、バビロンの王がエラムの支配者になるんだっていうことを49章38節で言うんです。だから言ってることは、ね、普通だったらさ、後にね、エラムはね、ペルシャ帝国の中から今からね、気を使ってとかね、そんなことを言ってもいいんだけど、ここで書いてあるのはですね、差し当たりですね、敵の敵は味方だなんていう論理でですね、こうエラムなんかに頼ったらダメなんだよとね、差し当たりはバビロンの王がエラムまで支配するんだからね、その部分を受け止めながらね、神様のみに信頼しなさいっていうことのためにエラムの滅亡が書いてあるんです。でもこれも面白いね、49章39節を見ると、しかし終わりの日になると私はエラムを回復させると言ってね、終わりの日のエラムの回復っていうのは、終わりの日っていうのはいろんな意味があるんだよね。だからこの当時の時点ではですね、バビロンを、ね、ペルシャが滅ぼしてエラムの回復があるっていうことを言ってるのかなって思います。とにかく語られてるのは、ね、イスラエルに対してエラムに頼るな、ね、神様が全てを支配してる。でも現実にはペルシャ帝国が後にバビロンを滅ぼして、でイスラエルを回復させるって話なんですが、それが書いてあるのが50章51章なんですね。バビロンについての裁きが出てくる。これが面白いのは、エレミアは何を言ってたかっていうと、今までね、エルサレムの王に向かってですね、バビロンの 王に首を差し出せ、ね、お前たちは差し当たりバビロンの王にお仕えするしかないんだ、それが唯一の生きる道だって、まるでエレミアはねバビロンの手先のようなことを言っとったんですよ。ところが50章に出てくるのは、ね、神様はでも最後にバビロンを裁くんだよっていうことを言うわけ。ちょうどこれからねバビロンは本当にますます勢いが良くなるときに神様はバビロンの傲慢の家に裁くんだっていうことを言っている。そのことがですね50章の2節ですね、諸国の民の間に次旗をかけて知らせようと言って、ベルは恥ずかしめられる、メロダクは打ちのめされる、ベルはバールとも訳される神の名、メロダクはマルドゥークとも訳される神々の名なんですが、とにかく、うん、偶像の神が敗北するっていうことと国が敗北するっていうことが同じ言葉として表現される。そういう中で50章の3節、ね、なぜなら北から一つの国が、ね、バビロンに攻め上るから。まあ、私たちの地理の感覚ではですね、ペルシャとメディアが連合してバビロンに襲いかかるんですが、それじゃ東から襲いかかるって感覚ですけれども、イスラエルの地に住む人はですね、こう迂回して北に登ってから東に行くから、何でも東の地でも北なんですよ。東の地でも北だという意味でですね、バビロンの北から、現地のはバビロンの東からですね、バビロンが攻撃されて滅ぼされるということを言っている。そしてそういう中で神がバビロンを滅ぼした結果何が起こるかっていうことがこう感動的、50章の4節5節、その日その時イスラエルの民もユダの民も共にやってくる、彼らは泣きながら歩み神主を尋ね求める。これはね、神がですねバビロン帝国、ペルシャによってバビロン帝国を滅ぼして、ね、バビロンに捕囚となっていたユダヤ人を解放して、ね、ユダヤ人はこの時エルサレムに戻って、そしてエルサレムの神殿を再建するっていう流れになる。そういう動きを、ね、神様は作る。そのために神はバビロンを裁くんだっていうことが書いてある。でここにですからね、エルサレムは一度滅びるけれどもその後回復されるっていうことが書いてある。でもエルサレムが一度滅んでその後回復するって話はモーセの時代から言われてるんですね。これはどういうことかっていうと、神様はねご自分が選んだ民を守り続ける、守り続けるんだけどね、一時的に痛い目を見させる。ごめんなさい、私たちもね、神に愛されてる、神様に愛されてるんだけど、傲慢になると一時的に痛い目に遭わされることあるでしょ、色とね。痛い目に遭うことによって私たちは謙遜になるっていうね、そういう流れがイスラエルのストーリーの中にあるんです。それは私たちの中にもあるんですが、まあ、とにかく忘れられることのない永遠の契約によって、彼らは約束の地に戻るんだ。そのためにバビロンに対する裁きが行われるんだ。書いてある。でそういう中で50章8節、バビロンから逃げカルデア人の国から出て行けってイスラエルの民に語りかけられる。それは何かっていうと、ね、ユダヤ人がバビロンにおいて結構ね生活が安定してくるんですよ。だからね、住めば都っていうもんで、その時エルサレム廃墟になってからさ、ね、わざわざ廃墟になってる町に戻りたくないっていう人が出てくるんですよ。それに対して、ね、バビロンの中から逃げ、ね、カルデア人の国から出ていけ、ね、そして、エルサレムに戻って宮を再建せよっていうですね、こうそのことの前触れの言葉がここに出てくるんです。皆さん、旧約聖書の始まりというと出エジプトでしょ。で、旧約聖書の後半部分のテーマが出バビロンっていうんですよ。これ結構ね知られてない、出バビロン、ね、バビロンの地でユダヤ民族は再生するんだけど、再生したところからなかなかね エルサレムに戻らない人がいた、ね、戻らない中にさっきのエステルの話なんかも出てくるんですけどもね、ペルシャの中で安心する人も出てくるんですよ。まあね、でも、まあ、とにかくここでは、ね、あの神がバビロンを裁くから、だからユダヤ人よ、ね、エルサレムに戻れっていうことが書いてある。そういう中で50章10節11節では、ね、カルデアというのはバビロンの中心民族、ね、バビロンの中心民族は略奪され、これを略奪する者は皆見慕りる、私の譲る命を略奪する者たちよと言って、ね、カルデア人バビロンの民は、ね、神の約束の地を略奪した、それに対する裁きが来る。で50章15節、これが面白い言葉ね、バビロンに関して彼女に復讐せよ、彼女がした通りにこれにせよ、これ神様の裁きの原則なんね。神様あのね、誰かがね、人をいじめたとする、で いじめた人に対する神の裁きは誰かを通してその人をいじめさせる、ね、ある人が人を騙したとする、それに対する神の裁きはあのその騙した人が騙される状態に置かれる、まあ、そういうふうにバビロンはですね、バビロンがした残虐な行為に応じてですね、残虐な扱いを受ける。そういう中で50章17節18節、これは当時の歴史を振り返るようにですね、イスラエルはおじしに散らされた羊、先にはアッシリアの王がこれを喰らい、アッシリアによって北王国イスラエルを滅ぼされました。今度はついにその骨をバビロンの王ネブカドネザルが食らった。エルサレムがネブカドネザルに骨までしゃぶり尽くされたと、ね。そういう中でイスラエルの神、万軍の主はこう言われる。見よ、私はアッシリアの王を罰したようにバビロンの王とその地を罰すると言って、ね、バビロンはかつて神によって用いられてエルサレムを滅ぼしたんだけど、彼らは傲慢になった。それに対してバビロンに対する裁きが下る。でその上でイスラエルの希望は何かというと、50章19節、私はイスラエルをその牧場に帰らせる、彼らはカルメルとバシャンで草を食べ、エフライムの山とギルアデで満ち足りると書いてあって、あのこれは面白いのはね、あのギルアデとかバシャンっていうのはあのこう、ね、視界の、東北部なんですね。これこういった地図がこの辺りとても豊かな地なんです、ね、それが再びイスラエルがそこを占領するようになるっていうのは、まあ、当時のユダヤ人にとっては夢物語のような話。そのように神様はイスラエルの繁栄を回復させてくださると言って、ソネル50章20節、これが今日のテーマ、50章20節、なんだかんだ忘れてもこれだけは覚えておいてほしい。50章20節、ね、その日その時主の言葉、イスラエルの戸郷を探してもそれはない、ユダの罪も見つからないと言って、神様はイスラエルをユダを作り変える、もう彼らは偶像も礼拝しなくなったと言って、ね、彼らの罪を探しても見つからない、私が残すものを私が許すからだと言って、あのイスラエルの最終的な回復が語られます。これは私たちにおいてはどういう形で実現した、私たちは、ね、新しいイスラエル、ね、前回も言ったけど、ね、クリスチャンはイスラエルに接ぎ木されたものなんです。私たちはイスラエルの一部とされてるんですね。だからここに書いてあることはその通り成就するんです。でも同時に、これちょっと来週のテーマなんだけど、来週のテーマはね、イスラエルは皆救われるって書いてあって、あそこでは肉のイスラエルが書いてあるんですね。ですからこれは肉のイスラエルに対するですね、あの希望だというふうにも考えることができる。とにかく神様はご自身の民を懲らしめはするけども、最後には回復させて、ね、罪を探しても見つからない状態になって、ね、神様は、ね、 残された民を許す。私たちがいつも言います、気をつけなければならない罪とは何かっていうと、何よりも神様を忘れてしまって、ね、別の神々を拝むっていうのが絶対やっちゃいけない罪ですよね。でしかも一番神様を悲しませるのは勝手に偶像を作るってことね。勝手に偶像を作るっていうのがたまたま起こるのはね、私たちね、こういうふうな、ね、こうなんだ、何億貯まったら幸せになれるとかね、こういうところに会社に勤めたら幸せになるとか、なんか知らない、この世のあるものを偶像としてしまう場合があります。これも私たち気をつけなきゃいけないね。とにかく神以外のものを偶像としてもしまうものに対する裁きである。そのプロセスとして私たちは苦しめられるんだけど、でも最終的には回復されるんだよってことが書いてある。そして、もう最後もうちょっとだけ言いますが、50章23節でバビロンの滅亡の理由がですね、全地を打った鉄槌はどうして砕かれたのかといってね、その理由がお前は主に争いを仕掛けたからだって書いてあるんです。50章24節だから、バビロンはかつて、ね、神の剣として用いられたんだけど、彼らが知らないうちに神ご自身に対して、ね、争いを仕掛けてしまった。それゆえにバビロンは徹底的に滅ぼされるんだってことを言ってるんです。またバビロンがエルサレム神殿を破壊したことに対して神の復讐が下るということが書いてある。で50章29節、ね、彼らが裁かれる理由が主に向かいイスラエルの聖なる方に向かって高ぶった。高ぶる者よ、見よ、私はお前を敵とすると書いてある。50章31節バビロンに対する裁きが、ね、神に戦う今挑み、神を神としないっていう、ね、傲慢になった。皆さんよくね、聖書を探しててさ、サタンはどうして生まれたんだろうっていう時によく引用されるのはどの箇所か知ってる？イザヤ書14章12節明けの明星、暁の子よ、どうしてお前は天から落ちたのかっていうところがよく引用される、ね、だけどイザヤ書14章12節はよくよく文脈を見ると、あれサタンに対する、話じゃなくてバビロンに対する裁きなんだ、ね、バビロンとサタンが同一されて、ね、見られるんです。だから神の民を徹底的に、ね、いじめまくった、それはサタンやはりまたバビロンということになる。でそのバビロンが徹底的に懲らしめられるということがここに書いてあるんです。そして50章の30節から32節にかけて、ね、32節彼らをあがなう方は強い、イスラエルをあがなう方は強い、主は必ずやイスラエルの訴えを取り上げてその地を震わせるが、バビロンの住民は震え上がらせると言って、ね、神がバビロンを裁く。それで、50章の35節から37節にかけてですね、カルデア人に主の剣が下る、剣が下る、剣が下るって5回にわたって繰り返される。どういうことかというと、バビロン自身が主の剣として周辺諸国を滅ぼした。でエルサレムも滅ぼした、ね、その主の剣がであったバビロンが、ね、別の国の剣によって滅ぼされるって書いてあるんです。でその別の国とは何かというと、50章41節改めて、見よ、一つの民が北から来る、残忍で憐れむことがない民といって、この表現が面白いのは何かというと、かつてね、エルサレムが滅亡するときに北からですね、残忍で憐れむことのない民が来るって書いてあって、それはバビロンがエルサレムを滅ぼすって言ったときに使われた言葉と同じ言葉が50章41節使われて、ね、バビロンが裁かれるときに、ね、 残忍で憐れむことのない民によって滅ぼされるって言ってるんです。これはペルシャによって滅ぼされることを言ってるんですが、かつてバビロンが残忍で憐れみのない民としてエルサレムを滅ぼした。そして、ね、バビロンが憐れみのない状態で滅ぼしたと同じようにバビロンがペルシャ帝国によって滅ぼされるんだよっていうことが書いてあるんです。それから50章の44節から46節に書いてあるね、バビロンに対する裁きの表現とさっきエドモに対する裁きほとんど同じ。エドモを滅ぼしたのはバビロンです。だからね、バビロンがエドムを容赦なく滅ぼしたと、それと同じようにペルシャがバビロンを容赦なく滅ぼすって話につながってくるんです。だから聖書に書いてあるね、あの傲慢な者に対する裁きはね、傲慢な者が人を人とも思わなかった、それに対してお前は人を人とも思わないような形で、滅ぼされるよっていう形で、バビロンは人を懲らしめたと同じ、人を苦しめたと同じように苦しめられるっていうことが書いてある。これがあのね、聖書に出てくる私たちに対する裁き、私たちは気をつけなければいけない。人をですね、本当に人と思わないような態度を取ると、あなた自身もね、人と思われないような態度で、バカにされることになるよ、ね。人を欺くと、あなたも欺かれるよって、ね、こう、それが神の公平な裁きとして出てくる。でそれにしてもね、今日のところで面白いのは、前回も含めて、モアブ、アンモン、エラムは、ね、私は回復させるって神様の希望が書いてある。一方、エラムとバビロンに対しては、ね、ソドムとゴモラのように滅ぼされるって書いてあってね、だから裁きを受けるんでも2パターンがある。裁きの後に引き上げられると、裁きの後消えてなくなってしまうってね。私たちも気をつけなければいけない。でも主により頼んでいる限りは私たちは回復される。で、さっき50章20節にあったように、神ご自身がイスラエルをね、私が残すものを私が許す、これが私たちに適用されます。私たちはあのいろいろとね、間違ったこともやるね、怠惰なこともやるね、で反省することも多い。だけど神の前にへり下る限りにおいて、神様は私たちを回復させることができる。私たちにはすでに聖霊が与えられている、ね、聖霊様の働きを受けるための秘訣は何かというと、自分の弱さ、愚かさを正直に認めて、ね、聖霊ご自身が私たちの内側で働いてくださり、私たちを内側から作り変えてくださるように願うことです。この後、ね、賛美する曲は本当に、ね、あの雨のある喜びですが、この、 あの賛美歌21 の曲の方が読ん でその歌詞で歌いますけれども、本当に私たちご自身が、ね、聖霊に心を開くときに、聖霊ご自身が私の内側を作り変えてくださる、ね、これが私たちに約束されている望みなんだということを覚えたいと思います。お祈りしましょう。天のお父様、私たちは本当に知らないうちに息になり傲慢になり、うまくいっていると神様なんか礼拝しなくたって大丈夫だという気持ちになってしまうことがあります。私たちはバビロンのように跡形もなく滅ぼされることはありません。しかしあなたは私たちを適度に謙遜にするために苦しみを与えることがあります。でもそういう中でも本当に繰り返しあなたに立ち返り、あなたが私たちを内側から作り変え、私たちを栄光から栄光へと主と同じ姿にまで作り変えてくださるという約束があることを覚え感謝します。どうかあなたに本当に心から信頼し、聖霊によって作り変えられるものとされてくださいますように、一人一人のうちに聖霊にある喜びをお与えください。尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りします。